Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。1884回、6月21日です。皆さん、まじましてみっちゃんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。あれ、言われるか。いや、
あ、昨日変えたじゃん。
え、
昨日設定で変えたけど、再起動しないと反映されないって言ってたじゃん。
どこ押せばいいんかわからんで、今すごいオロオロしてましたけど
あ、そんなごっそり変わるってこと。
いや、
そうなのね。
ごっそりっちゅうか、どこ押したらいいんかがわからんかった感じ。
ああ、全然なかなか出てこなかったね。
視聴者人数も表示が変わっ、場所が変わってるし。
うん。
え、あ、コメントはここなんだ。あ、なんか変わってるね。あの、なんかスタンプとかコインとか、あれするところも変わってる。
変わってる。使いにくい感じ？
慣れたら大丈夫だと思うけど。
ああ。
え、変えてないんです。
ツイキャスライブの方は変わらないんじゃないのかな。変わらないというか、UI を変える設定はないような気がする。
ああ、しまった。しかも今日、バッチもらえる日だった。綺麗に忘れとった。
うん、今からでも遅くないで。今日はヨガの日ってことで、15分間だったかな、ヨガをアップルウォッチで設定しとくとバッチもらえますよ。なかなか綺麗なバッチですよ。ガニちゃん、こんばんは。
あれ、久しぶりですね、ガニちゃん。
お久しぶりです。はい、昨日 iTunes にポッドキャストが上がらないという問題解決したものだと思ってたんですけども、ゆうべの配信分もまた上がってないんですよね。どういうこと。ピカリンピカリンさん、こんばんは。
こんばんは。え、コインくれる人は私には見えない。
そこは相変わらず見えないのか。ツイキャスライブの方だと誰がコインくれたかっていうのがタイムライン上に出てくるんですけどね。今スキちゃんがお団子送ってくれたけど、私のとこにはスキちゃんがお団子って出てくる。ビューアーの方にもそれ表示してくれるといいのになって気がするけどね。あのスクリーンショットの中には流れてくるんでしょ。
流れてくるけど見逃したら最後ですね。
あ、なりちゃんさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、 今日は豪津は大雨で一時的でしたけどね、うん、出雲の方にも雨雲が近づいてますっていう通知は来たんだけど、結局出雲は降らずじまい。豪津浜田あたりは大雨洪水警報が一時的に出てましたけどね、
うん、まあそんないいよ豪津浜田言ってもみんなには分からんけ、
うん、で今はね岡山の北の方、岡山市の北の方、高橋とかあの辺かな、あと津山、あの辺に今真っ赤っかの雲がいますね。あでこの岡山にいる雲がだんだんだんだん北上していって、鳥取の倉吉から鳥取市にかけてこの後土砂降りになりそうですよ。はい、まだこっちの方は梅雨入りもしてませんけど、今日のテレビの夕方のニュースで梅雨入りは来週じゃないかって言っててましたよ。
え、うん、今週なんか言ってましたよ、28とか29だって。
なかなか梅雨入りしませんな。で、iTunes に上がらない件ですけども、今夜ま、もうちょっとシーサーの方をね、いじってみようと思うんですが、もういじりようがないんだよなぁ。はい、私には、もう手が出せない状況、今のとこ。
やっぱり干されたんじゃない？
わかんねえ。で、今日のこの1884回上げてどうなるか、ってとこですけどね。あ、アメリカンさんこんばんは。
こんばんは。
LINE の方でその上がらないって話をしてたんですけども、まあ、レームさんと私では iTunes に上がってるそのエピソードもなんか違うんですよね。まあ、レームさんとこは1880回が最後、
うん、
僕のとこは1882回が最後なんですよ。これどういうことって思ってるんですよね、今。よくわかりません。何がどうなってるのやら。野口さん、こんばんは。わかんない。よそであんま騒いでるの聞かないもんな。上がらないかもしれないので真剣に聞きます。私も1880回が最後。81、82は結局上がったの見てないんですかね、野口さん。おかしいな、どういうことなんでしょう。今うちで見るとやっぱ1882回の木曜日の分が最後になってますね。なんで人によって違うんだろう。うん。野澄さん、ダウンロードした1881回以降はどこに行ったのだろう。ダウンロードしたのに消えた。どういうこと？
なんか
怪奇現象が起こってる。ちょっと夜シーサーの方をもうちょっといじってみようと思いますけどもね。もしかしたら上がらないかもしれない。その場合は、シーサーブログに行ってもらうか、Facebook の空海のページのリンクから、あそこから行っても結局はシーサーブログに行くのか。シーサーに行ってもらうしかないってことかな。野散歩さん、こんばんは。
こんばんは。
Twitter でポッドキャスト上がってないという人がいた気がする。それはうちのポッドキャストの話？それとも、 よそのポッドキャストの話かな。まあ、シーサーさんがあの編集者用のページを SSL 化したって以降からなんか おかしいんでね、それが原因のような気がしなくもないですけど、あ、よその話、うち以外でもそういう現象が起きてるんだ。
あ、そうなんだ。
もうちょっと情報収集をしてみたいと思いますね。皆さんにはご迷惑をおかけしますが、しばらくお待ちくださいっていう感じですよ。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
かゆ
い、かゆい、
あ、ごめん。
はい、それではまず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますが、こちらギガ人さんにあった記事です。人類初の月面到着まで1万1000時間分のアポロ11号の映像と音声をリアルタイムで配信するサイトが登場という記事が上がってました。世界協定時の1969年7月16日、3人の宇宙飛行士を乗せた宇宙船アポロ11号がサタン V 型ロケットによって打ち上げられ、同年7月21日に人類は初めて月面に到着しましたと。で、今年で月面到着50周年を迎えることを記念して、リアルタイムでアポロ11号の着陸までの延べ1万1000時間分を見届けることができるサイト、アポロ10アポロ11 in リアルタイムというページが公開されていますということで、元記事の方にはこのページの URL が貼り付けてありますので、そちらを見ていただきたいと思いますけども、ただ今の時点で見てもまだ見れません。これリアルタイムなんで7月16日から21日にかけて、あ、21日にかけてかな、地球に戻ってくるまでかな、もしかしたら。1万1000時間ってことは何日分？
うん、
1万1000時間割る24時間は、え？ 458 日？
うん。
待ってよ、ってことは今見てもリアルタイムで見れるってこと？
458日って着陸、出発してからずっとってこと？
でもそれじゃおかしいよね。行って帰るのにそんな400日もかかってないはずだから。うーん、あ、今これ表示させるとアポロ11号の打ち上げの映像が出てくるな。普通のダブった時間があるのかな、もしかしたらカメラ何台かが同時に映してる映像を表示させるのかもしれない。だからこれあれだ、7月の16日まで待たなくても見れるかもしれない。ただこれ見出したらずっと見てないとまずいのかな追っかけようと思うと。はい。ということで、まあ、当時のアポロ11号の映像。これどうも YouTube から引っ張ってきてるみたいですけどね、映像自体は。はい。リアルタイムで見ることができるそうです。時間のある時に見てみていただきたいと思います。 そしてもう一つアポロ11号ネタです、こちら文具の扉というページにあった記事です。フィッシャースペースペンにアポロ11号月面着陸50周年記念ボールペンという記事が上がってました。ダイヤモンドという会社がですね、アメリカの、あ、ダイヤモンド会社かな、ダイヤモンドはアメリカの筆記具ブランドフィッシャースペースペンからアポロ11号の月面着陸50周年を記念したボールペンアポロ11号50周年スペシャルエディションを2019年6月12日に発売しましたということですね。数量限定の、ブレッド、これはフィッシャーのアイコンとも言うべき弾丸型のモデルです。キャップには50周年を表す文字と上空から舞い降りるワシのシルエットが刻印されています。このワシはアメリカの象徴であるとともに、月着陸船イーグルを表現しています。キャップを閉じると98ミリのコンパクトサイズになるボールペンで月面クレーターを模した特製ボックス入りです。お値段は税抜き5000円ということだそうですよ、はい、これ実際に使うときには結構長さがあるんだけども、キャップ閉めて収納したときには98mm、 9センチ8ミリまでちっちゃくなるってことみたいですね。でケースは月面を模して、デコボコクレーターっぽく作ってあるみたいですよ。このボールペン、あのガスが入れてあって上向きでも確か書けるってボールペンなんですよね。宇宙へ持って行っても書けるよっていう。で、これ、アマゾンでどうも現在売ってるようですね。日本のアマゾンで、税抜き5000円、税込みで5400円。これは現在は？ん？購入できるのかな？アマゾンのリンク、購入ボタンが出てこないけど、なぜだろう。あ、これで、あ、出てくるね。5400円で。今注文すると、あ、最速で7月14日。通常1ヶ月から2ヶ月以内の発送ってことで。だいぶ待たされますね。
受注生産ですか？
いや、数量限定って書いてある。これ受注生産ではないと思うけどね。まあ初回生産分は売れちゃったってことでしょうね、多分。約1ヶ月待ちから2ヶ月待ちぐらいで入手は可能のようです。でもこのボールペンあれなんだよな。ん？
ノック式もありますよ。
あ、ボールペン？
うん。
あ、この下に書いてある。あ、このノック式はあれなんだね。あの、胸に刺すときの、なんて言うんだろう。ピン？ピン？
引っ掛けるとこ？
そうそうそう、引っ掛けるとこ。これがないと、普段使いにはちょっと使い、にくいよな。このキャップ式の一番上にあるやつはどうも、あのピンがないよね。
でも日曜日までに届くよ、プライムだから。
おお、なるへそ。あ、でもプライムだけど、え、日曜日までに届く？
ん？あれ、さっきに日曜って書いてたのに今火曜日になってるな。 見たのが違うか、
違うとこの販売サイトかな。
あ、黒、ノク式の黒が日曜日まで、青い方は火曜日まで。
ああ、ほうほう。で、キャップ式が1ヶ月から2ヶ月待つってことか。
ですね。
このノック式、ノック式は2000円か。
うん。ですね。
まあ、2000円ならお手頃。でも高いわな。ボールペンで2000円は。まあ、5000円よりは安いかもしれないけど。
日本買える。
そうだね。日本半買えるで。はい。それでは次の記事ですけど、スキちゃん、ハワイへ。いけるかもよ。
マラソン。
はい、トラベルウォッチの時です。 JAL ホノルルマラソンのエントリーと往復旅行券をプレゼントする SNS キャンペーンという記事が上がってました。ハワイ行けるけどホノルルマラソンに走らな出なきゃいけません。
絶対いいです。
ホノルルマラソン日本事務局は12月8日にハワイオアフ島で開催するJAL ホノルルマラソン2019の PR の一環として SNS に投稿すると抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを開始しました。6月20日から8月31日の期間中、ホノルルマラソン日本事務局の公式 SNS インスタグラム、ツイッター、フェイスブックをフォローし、自身の SNS に商品それぞれに指定されたハッシュタグをつけてホノルルマラソンに参加したい意気込みを写真や動画、コメント等で投稿することで応募ができますと。はい、で、ハッシュタグ、シャープホノルルマラソン2019マジ走りたいでは、ホノルル往復航空券&JAL ホノルルマラソンエントリー、フルマラソンまたは10分キロラン&ウォークをペアで一組、ハッシュタグシャープホノルルマラソン2019走るの決めたぞでは、大会期間中にホノルルマラソンエキスポで利用できる200ドルのギフトクーポンを10名に抽選でプレゼントしますということで、一組だけなんだね、航空券とマラソンエントリー。
マラソン、
あ、でもこれホテル代がないのか、もしかしたら
野宿。だって往復航空券とマラソン代でしょ。
そうだよな、
お金払って走る。
走る、マラソン大会って普通有料じゃん。
いやいや、私の中でお金を払って走らせてくださいっていうのは辞書にないなと思って。
なるほど。はい、ホノルルマラソン走ってみたい方はエントリーしてみてはいかがでしょうか。まあ、もう行くって決めてる人は200ドル分のギフトチケットの方がいいかもね。
お散歩さん、あ、お散歩さん、ツイッターの URL を貼り付けてくれてるのかな。シーサーの配信されない問題は移行の狭間で起きた一時的なトラブルだと思いたいんですが、フィードの URL は HTTP のままなのに、フィード内の音声ファイルは HTTP と HTTPS が混在というちぐはぐな状況です。え、そこなの原因は。はあ、それちょっと後で確認してみます。うちの丸山さん、こんばんは。通勤電車のすし詰めからやや解放されたところです。あ、満員電車に揺られて ご帰宅ですな。お散歩さん、アマゾンでこう書いてある商品の多くはキャンセルされる。うん。ジミちゃんもこんばんは。
感じまして。
マルムさん、ボールペンはクロスの 18K を先日購入しました。打ち合わせのアイテムとして。
おしゃれだ。
これね、高級ボールペンかな。お散歩さん、フィッシャースペースペン自体はいつでも買える商品ですよ。スペシャルエディションじゃない、ないん、ん?スペシャルエディションじゃないんじゃい。ないんじゃい?
ないんじゃないじゃない。
ないんじゃないだろうな。お散歩さん、ホテルの予約がないと入国できないでしょう。あ、でもあれ申告するときにホテルの名前書くだけだから最悪野宿でもなんとかなるんじゃない。わかんないけど、
ハワイまで野宿する。
はい、12月のハワイは寒いのかな、暖かいのかな。
あなた行ったことあるんでしょ。
行ったことあるけど、11月は暑かったような気がするぞ。はい、それでは次の記事、キナキナさんの方にあった記事です。アップル15インチ MacBook Pro バッテリー自主回収プログラムを発表という記事が上がってました。本日アップルが一部の旧世代の MacBook Pro 15インチのバッテリーが加熱し防火安全上の問題が発生する可能性があることが判明したことから、対象となるバッテリーを無償交換する15インチ MacBook Pro バッテリー自主回収プログラムを発表しました。この問題が確認されているのは主に2015年9月から2017年2月までの間に発売された MacBook Pro 15インチで、本プログラムの対象かどうかは CR 番号で確認可能ですということで、はい、一応対象は2015年9月から2017年2月ただこれ全てではどうもないようですね。 CR 番号で確認が取れるそうですので、対象の MacBook Pro 15インチお使いの方は確認をしてみてください。ちなみに僕の MacBook Pro は製造はこれ期間に入りますんで、後で確認してみたいと思います。でもあんましバッテリーが熱くなるっていう感じはしてないですけどね。対象になってないことを祈りたいと思いますよ。
ジミちゃん、ボールペンはソラーミプロジェクト2011を使ってます。
ありがとうございます。
まだインクある？あれ、インクなくなったらもうダメかな。変えられるのかな、中の。
ソラミのボールペン、そもそも私は持っていないですよ。みんなあげちゃったから。
あ、そうなの？
え、持っとる？
自分用に取っとかんだった？もう確かどっかに1本あったはずだぞ。
どっかにとかっていう、そもそも扱いするの。どっかにとか。
どっかにあったぞ。
私はなかった。
え、でも月ちゃん用も一本取ってなかったっけ？
ないですよ。
誰かにあげちゃった？
おう、私心が広い。
誰かと会った時に。
ないです。私のお気に入りのボールペンはジミーちゃんがくれたナマズのついたボールペン。
あったー。あ、2011年？僕持ってるの2014年のやつだわ。
え、そんなに何回も作ったっけ、ボールペン。
2回作ったっけ。
覚えていません。
青と、あ、青かな、ちょっと緑っぽい青と白を基調にした空海プロジェクト2014って書かれたやつを私は持ってますよ。ミッキーの耳を私とスキちゃんがつけたイラストが書かれてあるやつ。 2011年のボールペンってどんなデザインだったっけ。
全然覚えてないよ。
覚えてないな作った本人が覚えてないというねマルエムさん、12月のハワイは海水浴できますよ。あ、だから暑い、泳げるんだろうな。あ、でもそんな時期に走るのやだな。ジミちゃん、2019を作ろう。あの縦線 T シャツのデザイン使って。お散歩さん、ボールペンのインクは企画品なので大抵交換可能です。そうか。ジミちゃんは芯変えてみた？変えてみたというか、その2011年の当時からずっと使えてるのかな？ジミちゃん2014もあると思う。おー。2月のグアムは泳げたよ。出たあっちの方は年中泳げるのかな。
グアム。
ちびちび使ってるのでまだインク残ってる。おー。すげえ。
また。
また作る
見せてね。また見せてね、今度。
ああ、そのボールペン？
ジミちゃんに
見せるだけだで。あ、ジミちゃんにねはい、それでは次の記事はこちら、テッククランチさんにあった記事です。 Adobe Lightroom が Mac App Store にサブスクで登場という記事が上がってました。プロ用の写真編集ツールである Lightroom が Mac App Store で入手できるようになりましたということですね。現在 Mac App Store で買えるAdobe のソフトは Photoshop Elements があったんですけども、これに続く2本目のソフトで、 Elements は、日本円で8400円で1回だけの、
ん？ URL が貼れないです。文字数が多くて、
あの Twitter の部分をオフにすれば、ツイッターの方には上がらないけど、ここのタイムラインには上がるよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
え、でもマイナス。
あの、長さが長いとツイッターに上げられないんですよ。
横にツイッター。ダメだよ、ツイッター、ツイッターオープンにしとるけど、ダメですよ。
上がらないですよ。
上がらない。マイナス23になってるよ。
そうなの？ちょっと待って。じゃあ僕が上げようか。ツイキャスを終了させちゃったな、これか。あれ？ちょっと待って、ちょっと待って。ん？上がるぞ。
私上がらなかったよ。押して送信ボタンが消えたもの。
あ、そもそも。そっか、だから、ツイッターオフにすると上がる。
いや、ツイッターオフにしてるって。ツイッターオフにしてるよ。
僕の方では上がりますよ。ツイッターオフにすると。
知らんがね。わからん。そんなことを言うても。
はい。で、ライトルームは、じゃない、買った。フォトショップエレメンツは、買い切りなんですけども、ライトルームは、買い切りはないようです。月額1100円もしくは年額12800円で、サブスクで使えるようになるということだそうですね。はい。これ Mac のあのフォト写真じゃなくて、なんだったっけ、今もう使えなくなったやつがありますよね。現像とかできるやつ。あれやめた時に、アドビさんこれ出してれば
売れたんだろうにね。今持ってきても売れるのかな、どうなのかなって気がしますけどもね。おさんぽさん、フォトショップとライトルームの写真家プランが月額1000円くらいなのに高いよね。だってアップルさんに3割持っていかれるんでしょ。高くしますよ多分。まあどれぐらいの人がサブスクで購入するのかって感じですね。はい、それでは次の記事は、これはスキちゃんの息子さん用に探しました。携帯ウォッチにあった記事です。うん、そこにはいないけどね。ビッグカメラでアップルウォッチシリーズ4が5000円引き、6月30日までの期間限定という記事が上がってました。ビッグカメラは6月30日までの期間限定でアップルウォッチシリーズ4を5000円引きで販売しています。最も安い 40mm スポーツバンドモデルの価格は税別で 47,900円ですということですね。で、一世代前のシリーズ3、こちらも、2500円引きで販売中ということだそうです。いずれも 3% のポイントが付与されますということで、アマゾンは結構売り切れのものも出てましたけども、こっちはまだ大丈夫じゃない、売り切れってことはないかなって気がしますけどね。
5000円引きって5000円になって最大ってこと？
いや、全部5000円引きじゃない？シリーズ4は。
いや
ー、違う？
今見てるけど5000円引きになってないよ。
40mm モデルは 47,900円。これ GPS
なんですね。あ、これなんかややこしい書き方してあるな。ビッグカメラの特価は税抜きなのに、普段の金額税込みに書いてあるっけ。おかしいよこれ。なんでこんなやらしいことするん。
普段の金額、
普段の金額が税込みで、ビッグカメラの特価っていうのがその税抜きになっとるから、そのビッグカメラの特価を税込みにしてない分だけ安く見せとるってことじゃんこれ。
そうなのかい。うん、
まあそのページに行ってみたらわかるよ。
ビッグカメラは税抜き価格表示でしょ。ビッグカメラの通常価格ってどこで出てくるの？通常価格が
なんかだっけ、ページの金額の表示おかしいよこれ。特価は税抜きなのに普段の金額は税込みで書いてあるから、同じ条件にしてないけおかしいじゃん。特価と平通常の価格、税抜きなら税抜き同士で書かんといけんし。
あー、この下に書いてある税込み、ん、いやこれは特価、ん、
どこ見とるん
今の元記事の下にあるビッグカメラっていうところの URL
んでしょ
を開いて、え、通常価格表示価格は表示価格は税引き済みの、あ、いやいや、割引済みの価格を表示してます。
通常価格ってどこに書いてあるの？
あ、これ下に書いてある税込みってこのビッグ特価の税込みってこと？
そうでしょ。だから一番安いのは40ミリのスポーツバンドモデルが、税抜き価格は4万790円で、税を入れると44,053円ですよってことでしょ。
で、通常価格は書いてないってこと？
通常価格はここには書いてないと思うよ。ちなみに通常価格はシリーズ4の40ミリは45,800円だからね。だから正確に言うとこれ5010円引きになってる。
なんか通常価格書いてないっけ、分かりにくいじゃん。まあいいわ、私の勘違いでした、すいません。ちょっとここ編集してね。
編集しないしない、
いいか、どうせ上がらんけいいか。
分からん、上がるかもよ。
上がらん上がらん。
で、分かりにくい。ちなみに息子ちゃんは40ミリじゃなくて44ミリだよな。
44ミリです。もうこのニュースを LINE しました。
44ミリだと税抜きで43,790円、税込みにすると47,293円。ちなみに税抜きの44mm モデルは、税抜きの 44mm モデルは48,800円だね。だからこれもやっぱり5010円引きになってるな。記事では5000引きとは書いてあるけど。
なんかごめん、私おかしいなと思った、うん、おかしいなと思ったけど、これなんかもう何も言い訳しない、すいません。だけど分かりにくいちゅうか、まあいいよ。なんかだって通常価格ないけ、比べようがないけ、どこに見たら5000円安いか分かるん、分からんじゃん。
まあ、アップルストアで見るぐらいしかないだろうな、通常価格。
しかもポイントがつくけん、もっと安くなるってことですか？
そうだね、 3% のポイントがつくんでね。
なんか実はその URL 送ったらすぐ見たみたいで返事が来たんですよ、買おうかなって、うん、でただビッグカメラのポイントをビッグカメラで買い物せんけポイントもらってもなみたいなところで今渋っとられます。
あ、ビッグカメラポイントカード持ってないとオンラインで購入するときにはどういう扱いになるんだろう。
ポイントカード、
オンラインでポイントカードを発行してもらえるのかな。
オンラインで登録したら、うん、オンラインの中だけではポイントを貯めて使うことが できるんですかね。
うん、それならいいけどな。
いや、ビッグカメラで買い物したことがないけ分からんです。
ポイントビッグカメラのポイントに関しては、あれ表示されない、ちょっと分かんない。ビッグカメラのポイントがどういう扱いになるのか。まあ、ただこれポイントがなくても5000引きにはなるんでね。
お聞き苦しくてすいません。なんかでもビッグカメラのことはよくわからん。
はい、それでは次の記事です。はい、こちら気になるキナーさんの方にあった記事です。au iPhone XR 機種変更キャンペーンを開始、機種代が最大18,000円オフという記事が出てました。 このキャンペーンは iPhone XR に機種変更し、同時に対象のプランに加入すると機種代金が最大1万800円税込み割引してもらえるもので、対象プランは新 au ピタットプラン、 au ピタ、ん？あ、新 au プラ、あ、ピタットプラン、それから au ピタットプラン、 au フラットプラン7プラス、 au フラットプラン20、 au フラットプラン25、 netflix パック、 au フラットプラン30、これに2年契約自動更新なし、またはスマイルハート割引のいずれかの契約は必要ですと。このキャンペーン期間は6月30日までとなっていますということで、これはすでに au 回線を使っている人が 10R に機種変更するとっていう割引のようですね。そしてこれから au に引っ越そうかなという方のためのプランも au さん発表してます。気になるキナーさんの方にあった記事です。 au iPhone MNP au 購入サポートの対象機種に iPhone 8 8 Plus を追加という記事が上がってました。iPhone MNP au 購入サポートは他社から乗り換えの時に対象の iPhone を対象のプランで契約すると機種代金を割引いてくれるもので、 iPhone 8の場合は機種代金が最大1万800円割引となりますと。なお対象プランで2年契約またはスマイルハート割引に加入する必要があり、解約時期によっては契約解除料が必要になるのでご注意をということで、昨日紹介した総務省からのお達しがあったんで駆け込みで2年縛りで契約しちゃろうってことなんかな、もしかしたら。月ちゃん1万800円割引だったよ。
割引より現金が欲しい。もう損当ダメでしょ。
もう今ないよな。
あの
昔はあったもんな。本当にお金入れて
なんかそういう時にしとけばよかったなと思って。
はい。ジミーちゃん離脱ね。あと誰かもなんか離脱って書いてある。
マルエムさん。
あ、マルエムさんも離脱ね。のぶすみさん、ビッグポイントはビッグカメラグループの小島ポイントまたはソフマップポイントと相互に交換することができます。交換することはできるけど、ビッグポイントを貯めるためにはポイントカードみたいなのを発行してもらわなきゃいけないでしょう。これって店舗行かないとダメなのかな。オンライン上で手続きはできるものなのか、そこが知りたい。
そのポイントカード作らんといけんっていうのは本当なの？なんか最近はそれこそアプリで管理したりとかできるもんじゃないの？
どうなんだろう。リアルポイントカードがないとアプリで管理ができないっていうポイントもあるしな。
でもヤマダ電機ってリアルなカードないでしょ？
いや、基本はリアルなカードがあるよ。
でも私持ってないよ。カードって
プラスチックじゃないけど。え？あ、今はなくてもいいんだ。
私アプリしかないよ。
あ、これじゃあできるのかな。昔はあのリアルなカードがあってそれをアプリに移行するっていう形だったけどね。あのドン・キホーテもリアルなカードがあってそれをアプリに移行するっていう形になってたはずだけど、ビッグがどうなのかがよくわかんないな。あ、のぶすみさん、次の記事を見つけました。ポイントの、あ、ポイント共通利用の手続きを取れば、 下記のことができるみたいです。ポイント共通利用すればお店で貯めたポイントをネットでお買い物に、またネットのお買い物で貯めたポイントをお店の買い物に利用できます。これは共通利用の話であって、それ以前の問題なんですよ。ポイントカード自体を持ってないと、現時点で。それをネット上で、オンライン上で処理できるというか、新規に申し込みができるかどうかっていうのが、今問題なんですね。
書いてあるよ。ビッグポイントカードをお持ちのお客様、もしくは、ビッグカメラ .com の会員となられたお客様を対象に、ビッグカメラでのご利用金額のうちで販売価格のうちで還元しますって。だから
ビッグカメラ .com で会員登録すればリアルのポイントカードがなくてもポイントは貯めることができるってことか。
今わざわざポイントカードないといけんってではないと思うんだけどなって思いました。
そうなのね、はい、それでは次の記事、ギズモードジャパンにあった記事です。アレクサ宅急便の受け取り明日の午前中に変更してが現実にという記事が上がってました。今の私の一言で皆さんとこで起動してないかちょっと心配ですけど黒猫ヤマトの宅急便が Amazon Alexa に対応しました。 Google アシスタントには対応していましたが、やっと Alexa でも使えるようになりましたよということで、具体的にはヤマト運輸を開いてといったスキルを発動するとお届け予定の荷物を教えてくれます。受け取り日時の変更も可能ですと。音声で喋って本当は今日の受け取りなんだけど明日の夕方にしてって言うと変更ができるようになったなるそうです。利用には黒猫メンバーズの登録が必須となります、はい、事前に黒猫メンバーズ登録をしておく必要がありますが、アレクサでお届け日時の変更ができるようになるそうですよ。そしてもう一つ、アレクサ絡みです。こちらはエンガジェット日本語版にあった記事です。アレクサのアナウンス機能が日本でも利用可能に、ご飯できたよの一斉送信ができますということがあり、記事が上がってました、これアレクサを部屋のあちこちに置いている場合ですね、台所でご飯できたよってアレクサに呼びかけをすると他の部屋のアレクサのデバイスがご飯できたよって教えてくれるというインターフォンとして使える機能が日本でも使えるようになりましたということだそうですよ。これ部屋がいっぱいある家だと使い道があるかもしれないけどな。アナウンス機能はエコーシリーズのほかアレクサを搭載したスマートスピーカーなどでも利用可能です。ただしモバイルアプリではアナウンスの送信はできますが受信には対応していませんということですね、はい、複数家にある方は実験してみてはいかがでしょうか。ちなみに Google ホームにもこの機能はすでに搭載されていて日本でも利用は可能ですということですね。はい、それでは最後の記事ですが、これソフトバンクユーザー限定になります、iTunes カードのお得情報ですね、6月21日の10時から6月25日火曜日の10時までソフトバンクオンラインショップで App Store and iTunes ギフトカードが 10% 増量セールを実施しています。バリアブル iTunes コードも対象となります。実質割引率は 9.1% ですということで、1万円で1万1000円分のコード、
5000円で5500円、3000円で3300円、1500円で1650円、500円で550円分のコードが購入できますと。バリアブルに関しては500円から4万5000円の範囲で1円単位で 10% 増量されますということですね、はい、ソフトバンクユーザーの方ご利用してみてはいかがでしょうかということで、以上本編でした。それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、ちょっと待ってください。
はい、
昨日の夜ですね、
うん、
これ多分終わってからかな、イクラムさん、コンビニでアップルウォッチ電子決済使っている人見たことないです。読んだ？
これは読んでないんだ。読んでないぞ。
だよね。田舎だからみんな現金じゃらじゃら出してるってことで、うん、ツイキャスにコメント書いてくれとったんですよね。
そうだね。ツイキャス終わってから書いてくれたかな、うん。ありがとうございます。
アップルウォッチの電子決済する人はね、一人しか見たことないです。私も。自分が。
確かにアップルウォッチでやる人ってそんなにいないな。
そんなにって、うち一人しか見たことないよ。あんたしか。
あ、僕かい。
あんたしかね。
エディとかスイカのカードかざして、決済してる人は結構いるけどな。
それすらもないな。
そうなんだ。結構電子決済してる人は見るよ。ただ、アップルウォッチかざしてる人は確かに見ないな。
そもそもアップルウォッチつけてる人が、私病院の先生ぐらいしか見たことないな。
ああ、なるほど。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。うーちゃんが、昨日の1883回が一応上がったことになっとって、うーちゃんが、うん、はてな、6月18日から空海 IT ニュースがポッドキャストアプリに落ちてこないぞ。またお休みかと思っていたが、ブログは更新されてるね。みっつぁん、なんかやったのってことで、うーちゃん聞いてくれてるのね。
やってないよ。ありがとうございます。僕のせいじゃないよ多分。
いや、なんかやったと思うよ私も。
やってねーよ。
絶対なんかやったんだよきっと。
はい、ありがとうございます、ま
あ、ありがとうございます。うーちゃん、うーちゃんはね、最近空海のコメントはないけど、私インスタグラム見とって、ISS のをフォローしとるんだけど、 ISS の写真見るといつもうーちゃんがいいねをしましたって出てくるから、ああ、うーちゃん元気にしてんだと思っとった。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリーちゃんが1881回拝聴、目次勉強になりました。あの黙ってる字ってやつですね。はい、丸い木ってこんなのがあるんですねってことで、綺麗だなこれ。
あ、日本の木ってか。
日本郵便って書いてある。
うん、
なんて書いてあるのこれ。クレアチス、クレマチス、
プレアチス星団だよ。
え？
プレアデス星団だよ。星だよ。
クレマチスじゃない。花じゃないんこれ。クレマチスって書いてありましたね。
違う。
あんた目悪い。
プレアデス星団。
あ、どこに星団って書いてあるんよ。見えよそんな字。
星はなんとなく見えじゃん。星は。プレアデス星団。
プレア。本当か？
本当だよ。
おしゃれだね。
うん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。話全然違うけど、こんな丸いので、カンカン、うん、こういう感じの柄の、なんていう、うん、おしゃれな紅茶のメーカーなんだけど忘れちゃった。 ルピシア、
知らない。
ルピシアだったっけ？ルピシアだった、ルピシアですけど、あの、おしゃれなあの紅茶メーカーさんのカンカン、こんなのがあって、小暮さんがフェイスブックに上げてた、うん、うわ、素敵な缶だなって、あのコメントしたら、いや、普通に買えるよって、うん、娘さんがなんかプレゼントしてくれたって書いてられたけど。
それ、海外の紅茶ってこと？はい、大変失礼しました。スキちゃん喋ってるんだろうな、はい、コインが切れた、コインがすいません、コインが切れて60分で切れましたよ
あ、足りんかったんだ。
うん、
私もうあげられんないもん喋ってましたよ
多分喋ってるだろうなと思って、ケイちゃんこんばんは
ケイちゃん今初めて来た？こんばんは。
多分今夜初めてだと思うよ。
そうなん。
うん、失礼しました。なんかスキちゃんが喋っとったよな。
忘れた、何言うとったか。
へ
え、ルピシア、ルピシア、
あ、
ルピシアだったっけ。どこまで聞いたって聞こえてもらっとったんですかね、ルピシア。
で僕が日本の紅茶、あ、いやいや海外の紅茶って聞いて、その答えをなんか喋ってたと思う。
多分海外のやつだけど、都会に行ったら買えるよ。この辺には売ってないよ。
おしゃれな紅茶屋さんとか行けば買えるってことか。
いや、その専門店、いろんな種類のお茶、葉っぱ、
うん、
紅茶売ってる、そこに丸いカンカンに入ったやつ。
そのメーカーの直営店があるってこと？
うんうんうん。
そうなのね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
のぶすみさんが、1883回が落ちてこない、入手可能なエピソードにも入っていないってことで。もうだ、
また。
だんだん、あの、こう、行動が狭められていく感じですね。なんか押し出されよるんじゃない？
どこから？あれじゃん。
ポッドキャストのリストラにあってんじゃない？
リストラなの？
わからん。
リストラ。はい。原因がわかんない。
ありがとうございます。はい、ゆうさんがミニオンの31アイス買ってみたってことで。
え、
かわいい。バナナなんだ、やっぱり。
バナナ。まあ、中に入れるのは注文したやつだよな。
でもミニオンアイス売ってるんでしょ？
うん。あ、いや、だからこのカップとスプーン？スプーン？これミニオン？スプーンは関係ないか。
でも黄色いよ。
色は黄色いけど、これミニオンの格好に見えないよ。まあ味も多分バナナフレーバーがあるんだろうな。はい、ありがとうございます。
いいな、ありがとうございます。
以上ですね。
ゲップしないでください。あ、うーちゃん来た。
お、あ、こんばんは。
うーちゃんこんばんは。もい。
もい、もい、もい。僕何もやってないですよ。あのね、ちょっとまた夜確認をしてみますけど、なんか、HTTP と HTTPS がなんか混在してるというね、噂があるんですよ。これシーサーさんがなんかやらかしてるような気がする。うち以外にもあの上がらないポッドキャストがあるらしいんでね。ゆうべ一時的に復旧はしたんだけど、また今日おかしくなってますんで、ちょっと確認を夜にでもしてみて シーサーにクレームのメールでも送っておきます。
なんでこんなに次から次にいろんなことが起こるんじゃろうね。
起こるんじゃろうね、わかんねえよ。だって僕悪くないもん。
ほらほら、すごいそういうことを言うと嫌われるよ。みつあんのは冗談に聞こえんけ。だって僕悪くないもんって、何もしてないもんとかって言うが。
でもうちだけじゃないってことは多分シーサーさんの問題だね。それは僕にはどうにもできないよ。
本当にうちだけじゃない。
あ、誰か URL 上げてくれてたじゃん。お散歩さんだったっけ。なんかよそでもシーサー上がらない問題があるって。
うんうん、言っとったけど本当かなと思って。
本当なんじゃない。こんなの捏造してもどうしようもないじゃない。
捏造
シーサーの配信されない問題は移行の狭間で起きた一時的なトラブルだと思いたいんですが、フィードの URL は HTTP なの、のままなのに、フィード内の音声ファイルが HTTPS になってる。これが原因ではないのかなって気がしますけどね。こんなことを勝手にされても困るよな。配信する私の方でなんとかできるものならいいんですけどね。生成された音声ファイルに S が勝手についてるのはどうにもならないんでね。もうちょっとこれはね、調べたいと思います。なんかネタがありますか。
昨日、
うん、
夜、うん、10時ぐらいからうたた寝してして目が覚めたら4時だって。でそこから LINE 見たりしとったんです、眠れなくて、
うん、
そしたら LINE になんか「月ちゃんの車じゃない?」とかってケイちゃんが書き込みしとるけ、何のことだろうかと思ったら、
リコール、リコール話か
はあ?と思ったら どっぷりそのリコールの対象にはまってるという。何もうなんかテンションガタ落ちです、本当に。なんか最近オリンピックも当たらんし、車はリコールだし、なんだかなと思って。
あの電動パーキングブレーキって NBOX スラッシュだけにしかついてないってこと?もしかして。
何?
他の NBOX には電動パーキングブレーキはついてないのかな?
他の車のこと知らないし、でも、スラッシュが他のと違うってことでしょ?
そういうことだな。横着して電動でパーキングブレーキかけるけんだわね
パーキングが電動ってどういうこと。
普通の車だとカチャカチャカチャってかけるパーキングブレーキがあるじゃない。
カチャカチャカチャ、
あれの代わりに、うん、シートの横とか、今は少ないけどハンドルの下側で手前に引っ張るやつとか、坂道発進の教習所で坂道発進するときに
坂道
パーキングブレーキかけといて、エンジン吹かしてパーキングブレーキ解除して坂道登ったでしょ。
サイドブレーキのことですか。
そうそう、サイドブレーキ、サイドブレーキ。
ああ、ボタンですよ、スラッシュは、うん、それがダメってこと。
それのことだよ、リコールは。
そうなんだ。
うん、だからあれが、解除されないっていうのが問題なのかな。
解除されんときあるよ。あったよ、今まで何回か。
え?がっつりあったんだ。
だけど私の操作がなんかおかしいんかなと思って。
まさにそれのことですよ。
何回かありましたよ。ん？とかと思ったのは、あ、それ。
それそれ。
それ。あ、そうです。そうです。
まさにドハマりじゃん。
そうです、そうです。そうです、そうです。いや、なんか時々だけエンジンかからん時があったりとか、ボタン。
それだったら、まあほっといてもホンダから連絡来るだろうけども、その現象が起きてるっていうのをホンダに連絡した方がいいと思うよ。早めにやってくれると思うよ。
そうなん？でもいつもじゃないよ。
ああ、まあいつもじゃないんだろうけどな。
私の操作がおかしい系じゃない？ビビビビッとかって言ってなんかなったことがあった気がするよ。
まさにそれドハマりだわ。ビンゴビンゴ。
本田の担当さん LINE でつながっとる、 LINE とか Facebook で友達になっとるっけ、ちょっと個人的に送ってみる。
うん、それ送ると多分早めに修理回してくれると思うよ。現象が出てるってことで、
うん、でも出雲まで 乗って持ってこいって言うかもしれんよ。
でもリコールだからな、取りに来てって。
やだもうそんなワンソラを見舞える。
まあちょっと、ね、まあ、トラックで取りに来るんだろうけどな、来るにしても、
うん、ちょっと言ってみる、やってくれちゃいましたねって、スラッシュって。
現象が出てるんなら連絡した方がいいかもしれない。ハガキが来るの待つよりも。多分気のせいじゃないような気がする。
そうなんかな。
うん、
さえな。
ケイちゃん高性能すぎる、スキタの車。
高性能？
だからそのサイドブレーキが電動で動くなんていう、めったにないで。
普通じゃないん？最近の車では。
最近の車でもそんなになってないんじゃないの？
え、ちょっと待って、私の車ってブレーキないよね。
そのサイドブレーキでしょ？サイドブレーキのその
ボタンだよね、ボタンだよね。
うん、好きちゃうのはね、ボタン。
エンジンかける時もボタンだよね。
うん、あ、それはついてる車は結構あると思うけど。
だっけ、丸いのが2つ縦に並んどるじゃんね。私、うん、それこそその前の車14年乗って壊れるまで、
うんうん、
で今この車に変えたんで、今時の車はそうなんだと思っとったよ。普通に
エンジンかけるのをボタンでやるっていうのは結構あるけど、サイドブレーキ、パーキングブレーキをボタンで電動でかけるっていうのはそんなにないんじゃないのかなと思うよ。
そうなんだ。
ちなみに今ここにいる方でパーキングブレーキ、サイドブレーキが電動っていうのを乗ってる人います？だってスキちゃんの車で初めて見たもん。
そうなんだ。
パーキングブレーキボタンを押してかけたり解除したりっていうの。
それこんなことでもなかったら威張って家取ったやつだよね。
いや、今でも威張って言っていいんじゃない？リコールされちゃったけどって。うーちゃん、一応6月19日まではiPhone のポッドキャストアプリで聞けましたが、20日分はダメでした。あ、19日が聞けたってことは一旦は良かったってことだな。困ったもんです。多分シーサーさん何かやらかしてますよ。
シーサーもやらかして、ホンダもやらかして、なんだかな。まつわるものがみんなやらかして。で、三谷にもらったお下がりのこのエアポッツもおかしいんだね。
ああ
、はい
はいはい、あ、一番最初に買ったやつね。
なんか私の体から変なエネルギーが出るのかな。
汁は出てるの知ってるけど、エネルギーも出てるのかい？
最近汁、何の汁が出た？
え、初代アップルウォッチを腐食させたじゃん。
ジュ
キ汁が。
あれはもらった時からなっていたよ。
なってない。
だって今のアプローチはならないですよ。
裏蓋がステンレスだからだと思う。あの初代の分はあれアルミだったと思う確か。多分その違いだと思いますよ。うーちゃんブレーキがない、私は免許持ってないので何の話か分かんない。
ブレーキがない、ブレーキあるよ、あるけど
あるけど、
あるけど、まあだからたまに台車とかに乗るとなんか戸惑うんよね。
ああ、まあまあその車に慣れてしまうとな。
そうそうそう、
まあ、サイドブレーキはシートの横にあるか、よっぽど古いやつだとハンドルの左側の下にあるか、左足でかけるかだよな。ジミちゃん信頼の機械式まあちょっとそれは本田さんに連絡を取って見た方がいい感じですね。
でもなんか気のせいだったらなんか嫌だなと思って。
いや多分リコールだから気のせいでも気のせいじゃなくても対象車に乗ってたら全部交換されるんだと思うよ、症状が出てなくても。 NBOX スラッシュは、
うん、私のは大丈夫だって言われたらどうしようか
大丈夫だからそのまま行こうかってそれは多分ダメだと思うよ、国交省から怒られるよ
ちょっと、うん、聞いてみよう、
うん、聞いてみた方がいいと思いますよ。はい、てなとこで、オープニングでも話しましたけども、今日はヨガの日なんで、アップルウォッチをお持ちの方は、なんだっけ、
あ、やった、もらった、え、
もらった、
ただ何、本編座っとっただけなのに何もしていないのにもらって、私罪なことしとるや
ワークアウトの中のヨガを、確か15分以上かな、
今気がついたら47分とかしなってましたけど
あのバッジがもらえますんで、
やった、もらった、
日付が変わるまでに皆さん頑張ってもらっていきましょうねジミーちゃん R に入ってるのに前に進むんですけどって聞いてみた？
誰に？
ああこれどこだったっけ、カーブスかどっかの車止めてるときになんかリバースに入れてるのに車が前に動いたってのがあったじゃん。
カーブス？ああ。
うん、ピーピーピーと音がしてるのに前に動いたって。
ああ、あったあったあったあった。
あれは多分坂になってたからなんだろうな。
あんまり変なこと言って、なんか この人、やばい、免許を取り上げんといけんと思われても嫌なんで言いません。
ジミーちゃん、初代は関係ない。あ、初代はダメだっけ？使えないんだっけ？ワークアウト。むーちゃん、初代ではいいの？いいか悪いか分かんないけどワークアウトでヨガが出ればもんできるけどね。あ、ヨガ自体がないのか初代は。それは残念。今回はヨガ限定のはずなんでね、それ以外では多分ダメなんだろうな。チェッうーちゃんチェッということで、今日の収録分無事に配信されることを皆さんお祈りください。
いや今日もダメでしょ
う。どうなんだろうな以上、空海 IT ニュース1884回6月21日でした。お届けしたのは、
なんぞかんぞお騒がせしております 皆さん良い週末を、のすきちゃんと。
はい、困ったもんだ、あのみつさんでした。それではまた来週。三四。
ただものだんだん。寒い。
寒いの。エアコン下げすぎじゃない？
今切りました。
Army ID News.